始まりました、シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載された記事の中から一本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は編集部の藤代さんとともにお届けいたします。まずは藤代さん、ご挨拶をお願いいたします。
はい、シーネット編集部の藤代です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は、藤田さんにはお越しいただいている形ではあるんですが、担当したのは僕が書いた記事というところでですね、まずですね、取り上げる記事についてちょっと僕の方から説明させていただきたいと思うんですけども、
お願いしま
10
す。
月の6日から8日にかけてですね、札幌ですね、北海道の札幌でですね、ゲーム開発イベント、札幌ゲームキャンプ2023というのが行われまして、私が現地に赴きまして、こちらの方を取材させていただきました。この札幌ゲームキャンプっていうのは、札幌市も参加している、こう、実行委員会が主催して、その札幌を基盤にしている、本社を置いてあるゲーム開発企業さんが合同で行うゲーム開発イベントでして、IT 系の、札幌のその IT 人材の育成だったり、ゲームクリエイターの育成を目的として、2022年、1年前からですね、行われて、この2023は2回目という形になりましたと。で、主にですね、2023では、3つのことが行われましたと。ゲームジャムという、チームを組んで、3日間でゲームを作るという、いわゆる3日間で、短期間でアイディアから実際にゲームを作るっていうところまでやるっていう、制作するっていうところのそのゲームジャムというのがまず一つと、もう一つは、小学生から高校生を対象に、プログラミング講座と e スポーツ体験会と題しまして、ぷよぷよというパズルゲームがあるんですけども、それをテーマに、プログラミングを学んだり、 e スポーツを体験する、実際に、ぷよぷよの e スポーツのプロ選手を招いての、講座と体験会が行われたっていうのが2つ目。もう1つは、トークセッションで、その札幌で活躍している、ゲームクリエイターさん、若手の方だったり、ベテランの方だったり、その方々のトークセッションが行われた。主にこの3つを、行われまして、その中でですね、ゲームジャムのオープニングでは、その札幌市長も含めてご挨拶をした様子とか、ゲーム開発の様子で、e スポーツ体験会と、ごめんなさい、プログラミング講座と e スポーツ体験会の様子、そしてトークセッションはですね、札幌に基盤を置いているゲーム会社さんの、そのベテランクリエイターの方の基調講演ですね、主にこのあたりの記事を展開していきましたという形になっております。
なんか記事見てるとすごい盛況感があるんですけど、
はい。
全体で大体どれぐらいでどんぐらい盛り上がってたんですか？
そうですね。まず、ゲームジャムに関しては、前回行った時は40人かな？それぐらいだったところを、今回枠を80人に増やして、
倍ってことですね。
実施募集をしたんですけども、さらにそれを上回る人数が応募されたので、最終的には128人だったかな？で、実施したっていうところがあります。e スポーツ体験会の方は、ちょっとセッションごとによって、小学生と中学生と高校生の部でちょっと分かれてたので、で、私が取材したのはちょっと小学生の部だけだったんですけども、だいたい3、40人ぐらいの方、お子さんと、それお付き添いのその、親の方と、参加されていました。で、トークセッションに関してはちょっとごめんなさい、正確な人数をちょっと把握してないんですけども、ちょっと全部見てわったわけではないんですが、やっぱ基調講演は結構、席が埋まってるような状況今日もありましたんで、盛り上がってたかなという感じはしています。
そもそもでも3倍ってことですよね、大体ね。
そうですね、はい。
すごいですね。盛り上がってました、やっぱり裸で。
なんて言うんでしょうね、熱気を感じるっていうと、なんかこう、盛り上がりって言っても、なんかすごいわーっていう盛り上がりっていうよりは、ゲームジャムとか、そのゲーム作りのところは特にそうなんですけども、最初、こう、初めましてのところは、結構コミュニケーション、挨拶も含めて、どんな人かというコミュニケーションが活発なんですけども、2日目になって、ある程度方向性が決まってくると、開発に進み始めると、逆にこう、黙々とやってる感、絵面的には地味っていう風な言い方をしたんですけども、地味な感じではあるけれども、すごいこう、作業に没頭してるっていうところで、なんかこう、熱気がある、盛り上がっ、 わーっていう賑やかな盛り上がりっていうよりは、こうなんか静かだけど、熱気なオーラをこう放ってるみたいな、そんな感じの雰囲気だったり、まあ、あとその e スポーツ体験会プログラミング講座に関しても、割とその小学生の方が騒ぎたいところの年齢だとは思うんですけども、割とみんな真面目にこう、プロ選手のお話を聞いていたり、アドバイスとかも聞いていたりしてたんで、なんかこう、静かだけど、こうオーラがあるみたいな、そんな感じでしたね。はい。
なるほど。札幌の人たちってそういう土壌があるんですかね。そもそもなんで札幌でやってたんですか？
ですね。まあ、この札幌ゲームキャンプが、行われるようになった経緯でいきますと、もともとですね、タウンとなってるのは、まあ、おそらくではあるんですけれども、ゲームメーカー、大手ゲームメーカーのセガが、札幌に開発スタジオを作って、たことが、まあ、経緯なんですね。セガ札幌スタジオというところをですね、何年だったかな ?2021 年か。2021年12月に設立したことがターンであると。まあ、その時に、設立にあたって、いろんな開発会社さん、札幌に拠点を開発会社さんとお話をしていったり、まあ、もともとその設立にあたって、行政の方ともコミュニケーションをしている中で、やはり札幌という場所での、IT 人材の育成とゲームクリエイターの育成というところをきちんとやっていきたいと。で、できれば自社単独っていうよりは、皆さんが、地域が行政も含めて一体となって盛り上げていきたいっていうところをお話しする中で、まあ、立ち上がったというふうにお話も聞いてますし、実際その取材っていうのもインタビュー記事として掲載はしております。はい、
なるほど。佐藤さんはそもそもじゃあなんで今回のイベントを知ったんですか？
イベントを知ったのは、まあ、去年もですね、イベントがあるその札幌ゲームキャンプが行われたっていうのは知っていましたと。で、まあ、なぜ僕がその札幌に、なんて言うんでしょうね。まあ、こういうのにわざわざ行ったとか、まあ、前回のその札幌、ごめんなさい。セガのその札幌スタジオの解説のインタビュー記事も含めてなんですけども、なぜその取材に行ったのかっていうと、まあ、単純にですね、私がこう、今、実家が札幌にあると、いうのがまず、経緯の一つとしてもありまして、で、たまたまこう、実家帰省のタイミングで、2回目の、方が、まあ、今回の2023が、まあ、行われるっていうところもあったので、じゃあ、まあ、伺おうかなと。割とそんな感じのノリで、はい、伺いました。
なるほど。まあ、でも、そうですね。いいタイミングで合わせていけたってことですもんね。
そうですね。はい。
いいですね。どうでした？その、札幌のこの熱というか。
そうですね。いや、本当にみんな熱心に、ゲームジャムであれば熱心にこう打ち込んでいましたし、プログラミング講座、e スポーツ体験会も、まあ、小学生の皆さんも熱心に話を聞いていましたし、気象講演も割とこう、和気あいあいな感じがありつつも、結構真面目にこうメモを取るような方もいらっしゃったんで、割とその関心度合いというか熱量とかが、もちろんゲームをテーマにした開発イベントなので、まあ当然それを目的にしているので意欲は高いっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ本当に皆さん熱心に目指したり楽しんでいこう、その開発っていうところを目指す、あるいは楽しむっていうところ、楽しんでいこうっていう方々が集まっていたかなっていうふうな気はしています。
なるほど。記事を読んでると、その参加者の方々もそうなんですけど、結構このイベントをやろうっていう方々の熱意もすごいあるような気がしたんですけど、
はい、
やっぱり北海道ならではみたいなところあるんですかね。
まあ、ちょっと他の地域のこういった開発イベントちょっと見てないので、他とはちょっと比べるのが、比べてどうこうっていうのはちょっと言及はしにくいんですけれども、ただ、前に、そのセガ札幌スタジオの方と取材した時にですね、話をしていく中で、やはり基本的に真面目な方が多いというような話は伺ってて、ゲームジャムでもですね、割と欠席が、無断欠席が少なかったとか、なんかまめに連絡を入れる方が多かったみたいな話も聞いていますし、なんかこう、前向きに真面目に取り組んでいこうと。そのトークセッションの基調講演の中でも、いい子が増えたっていうか、真面目でいい子が多いっていうような話も出ていたんで、ちょっと気質的にこう、割と真面目に取り組もうとしてるっていうところは出てるのかな、あったのかなっていうふうな感じはありますし、実際に行ってもなんかそんな雰囲気は感じられたかなというふうに思ってます。
なるほど。エンターテインメントを作る人たちはかなり真面目にその熱心に取り組まれてるっていう感じなんですね。
そうですね。割と前向きに真面目にっていう感じではありますね。はい。
なるほど。 暑くなりますね、札幌も。
まあ、そもそもですね、札幌とゲーム産業っていうのは、割とその、黎明期から、ありまして、もともとその大手ゲームメーカーにハドソンっていう会社があったりですね、まあ、それ以外にも、いろんな会社さんあったんですけども、やはりそこからですね、会社があったことで結構その、従事して、そのゲーム産業っていうのが、割とそう大きく盛り上がって、まあ、残念ながら今、ハドソンっていう会社はないんですけれども、まあ、そこで、勤務した方が独立したりとかして、まあ、実際そのまま札幌で残って開発を続けているというところがあるので、もともとの、まあ、土壌が、まあ、自体はあったと。で、まあ、その中でですね、まあ、月日が経つ中でもそれが続いていってますけども、また改めて機運を高めていこうと。特に今だと、まあ、リモートワークもそうですし、まあ、ゲームを作るっていうことの敷居自体が結構下がってきてて、まあ、学生でも作れるっていうような、その気になれば自力で独学でもできるっていう中でも、やはりそれは、まあ、場所が関係ないからこそ、逆にこう、都心の方とか、恵まれた環境の方もいらっしゃって、実力をつけてる方もいらっしゃるので、まあ、その中で札幌も盛り上げていかないと、その札幌の人材育成というか、機運も含めて高めてないといけないっていうところで、まあ、こうしたイベントが行われてるのかなというふうな感じですかね。はい。
なるほど。すごいですね。いろんな観点からのイベントなんですね。
そうですね、はい。
今後の展望とか聞いても大丈夫ですか？
そうですね。まあ、今回も本当に盛況ではありましたので、まあ、おそらく、以前のインタビューでも、その継続して行っていくことが大事だっていうふうな話も伺ってましたので、おそらく、まあ、年に1回、こうした形で、行われていくであろうということは、まあ、正式発表をしてなくても、まあ、推察できるところでは、あるかと思います。で、まあ、今回ですね、まあ、札幌という形で、まあ、たまたま自分が、割とその、まあ、馴染みのある地域だからっていうのもありましたけれども、まあ、やはり、ゲーム開発といえば大都会って言い方するんですけど、まあ、東京、関西、あと、まあ、盛り上がってるところでは福岡っていうのもあるんですけども、まあ、それ以外の地域でも、しっかりとこう、目指せる人たちを増やしたり、人材の育成というか、クリエイターの育成を、まあ、して、全国いろんな場所でしていけた方が、多分、産業としても盛り上がっていくので、まあ、東京とか大都市圏だけではなくて、まあ、札幌も大都市圏ではあるんですけども、こういった地域でも、こうした取り組みで行われて、地域、いわゆる東京以外のところでもちゃんと、こういうふうな盛り上がりと人材育成をやってますよということを、できれば皆さんに知っていただければなというふうに、まあ、今回の記事を通じて思ってはいます。また次回以降も、伺うかどうかっていうのはまだ決めてなかったり、まあ、場所も場所なので、行けるかどうかはわからないんですけども、まあ、引き続き、こういった形での、ゲームの開発っていうところの、まあ、盛り上がりとか、育成の場とかの、まあ、取材とかもできたらいいなというふうに思いますので、まあ、今後も、引き続き、記事の方を見ていただければなというふうに思っております。
お願いします。ぜひぜひよ
は
ろ
い。
しくお願いします。
よろしくお願いします。はい。今回このあたりで、お開きにしたいと思います。シーネットジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただけますと幸いです。それではこのあたりで、終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。